脳はどうやって英語を学ぶか。脳科学によるスピード英語学習法っていうことなんだけど、まず、もう少し僕がよく言ってる抽象度を上げた考え方で、まずこのテーマを見ていく必要があると思うのね。っていうのは、いきなり脳はでしょ？で、脳の活動として見ていくわけだから、そうすると、まず英語ということをちょっと置いといて、まず言語をどうやって学ぶかっていうことから、まず認識する必要があるわけでしょ。っていうのは、私が常に本で書いてきていることは、日本での外国語教育、特に英語教育というのが、日本人が全く違う言語として英語を学んでいくという発想が、どうも日本語という言語の中に、なぜかその日本語の知識を利用して、構文のルールを変えたり、単語を豆単とかで別な単語を記憶しとくと、なぜか英語が理解できたり生成できたりっていう、一つの日本語の学習をすでに完成したものをいかに変形させることによって英語を学ぶことができるかみたいなのが日本の英語教育だったので、まあ、それは大きく間違いですよ。そうではなくて、できればさらにっていうのは、さらにしてっていう意味ね。真っ白にしてね、タビュラロサっていう意味ね。全くこれまで外国語を学んでいなかった、言語を学んでいなかったのに、新たに言語を学ばさすかのように、外国語をもう一つ学ばせて、つまりネイティブな言語を二つ作りましょうというのが、本来の意味での僕が言っている英語の方の作り方っていう意味だっていうのは、それは概念としては理解してもらってると思うけど、もちろん英語のという言葉は、だいぶ前だけども、雑誌で CNN のイングリッシュエクスペースさんだと思うけど、だいぶ前に90年代だったと思うけども、僕が連載した時の英語脳の作り方っていう言葉で、私が作った造語なんだけど、その造語が、の雑誌の連載が、その終わってからだいぶ経っちゃったんで、その後いろんな人が英語脳っていう言葉を言い始めたんで、勝手に一人歩きしちゃってるけども、もともと言ってた意味合いでは別に、英語の物理的な意味合いでの脳ができるとはまたちょっと違いますよってことは僕言ってるんで、そこで全くさらにって言った時に、必ずしもこれまで日本語を学んでいたそのための、例えば言語だったらウォール日記だったりブロッカスといった分野が使われない、もしくはそこの神経ネットワークが使われないかっていうと、そういうわけではないですよっていうことを分かっといた上で、まっさらにという、真っ白にっていうことを理解してほしいんだけど、それはこれから言う、英語ということ、言語ということからもうちょっと抽象度を上げて考えましょうよということと深く関わりがあるんだけれども、何かというと、もしも英語脳という言葉を、ある程度、意味のある形で定義しようとすると、私が言っているのは、物理的な空間ではなく、情報空間の話ですよって僕はいつも言ってるんだけど、脳の中での工事機能って言っていいかな。脳の中の機能としては、ものすごく物理の世界に近いその役割がまずはあるけど、心臓の鼓動を調整したり肺の呼吸を調整したりみたいなレベルの、まさに脳幹レベルの情報処理から、数学をやるような前頭前野の情報処理まで、いろんな抽象度の仕事が脳の機能としてあるわけだけど、言語という機能はそれなりの抽象度があるわけで、そうすると脳の物理的にどこというよりは、脳という存在は情報空間に広がっている、僕がいつも言ってる脳と心を合わせて一つの単語だから。だから脳機能なわけで、物理の脳ではなく、物理の情報処理だけではなくて、情報空間での出来事までも含めて脳だっていうふうに考えたときに、そうすると、言語の存在している空間というのは、物理空間では必ずしもないっていうことを分かってもらわないといけないっていうことね。で、そのことが分からないと、どうも英語脳って言ったときに、この物理的な場所が英語脳なんですか？例えば言語ということを言うと、ウォール日記とかブロッカスみたいな物理的な場所のことで言語やみたいに言うから、そこの話だと思われがちなんだけど、もちろんそれはもちろんいわゆる言語やというところは参加しているけれども、そこよりも抽象度の高い物理の局所化をするような脳の物理的な位置としての局所化をするよりも、抽象度の高い情報空間における存在として、ここが英語のっていう言い方をしてると思う。もうちょっと次元の高い話ね。 つまり高次な機能の話だというふうにまず理解してほしいっていうことね。その意味がわかるかな。コンピューターで言えば、例えば、その、記憶装置どこですかっていうと、いわゆるラムを指す場合もあれば、ハードディスクを指す場合もあるし、計算してるとこはですかっていうと、CPU を指すかもしれないけど、じゃあ、カナ漢字変換どこでやってますかって言われたときね。カナ漢字変換どこでやってますか、カナ漢字変換は、いろんなこと言われてるけど、ことえりは私の会社コグニティブリサーチラボラトリーズが当時アップルから受託して作ったのね。でアップルにライセンスをしてたのね。あくまでもうちからアップルにライセンスをしてたんだけど、ことえりを作ったとか言われるけど、そんなんどこにも出てませんけど本当ですかとか言うけど、いやそれは本当なのね。単にうちからライセンスをしてたから、わざわざライセンス元のかどこですかっていうのは明かす必要もないし、我々は守秘義務があるから言ってなかっただけで、それからもう守秘義務の期間、契約上の期間がとっくに終わってるから、私が今頃になって明かしてるだけの話で、本当にことよりは我々が作ったのよ。もちろん、トックというジャストシステムの管轄は私が作ったわけじゃないけど、ジャストシステムの開発のリーダーとしてトックチームも もちろんアドバイスしてたから、そういう意味ではトックも深く関わってるから、こんなとこで言うのもなんだけど、意外といろんなとこでことよりの作ったら本当か嘘じゃないみたいに言われてるんで本当ですっていう話をちょっと余談で入れといて、じゃあことよりだったり ATOC なんかがやっているカナ漢字変換はコンピューターのどこでやってますかっていう言われた時に、メモリはどこですかっていう場合は、例えば指させるわけだ。それはラムのことなのかハードディスクのことは別として、計算してるとこは CPU でしょ。でもカナ漢字変換というのはまず辞書が必要なわけで、辞書はハードディスクの中に通常入ってるわけだ。もちろん一時的にラムにバッファーされてるかもしれないけれども、そしてもちろんそれは辞書だけじゃ足りなくって、何らかのアルゴリズムが走ってるわけだ、プログラムが走ってるわけだ。そのプログラムはもちろん通常はハードディスクに入っていて、動かすときラムに格納されて、そして実際動いてるときは CPU との間のやり取りだよね。いわゆるフォイマン型の、その今の、そのフォン・ノイマン型の、フォイマン型変な言葉で、フォン・ノイマン型の、その現在のコンピューターであれば、まさにフェッチというやり方だよね。CPU の計算が、ラムと行ったり来たりする。いわゆるチューリングマシンに還元できるようなテープヘッドがあって、テープ行ってくるみたいな。その CPU の中でのそのレジスターのインストラクションとそのデータのやり取りで計算をするっていう、そういう考え方で言うと、明らかにカナ漢字変換は CPU 上のインストラクションであり、さらにやってる間にラムにアクセスしたりハードディスクにアクセスしたりしてるわけだ。そうするとカナ漢字変換はどこにありますかって言った時に、カナ漢字変換をするためのソフトはハードディスクに入ってるかもしれないけど、カナ漢字変換という行為そのもの、機能そのものが CPU で起きている場所はどことは言えないわけよ。強いて言えば全部でしょ。どれか一つ欠けてもカナ漢字変換はできないわけだ。ラムなくなってもできない、CPU なくなってもできない。もちろんハードディスクがなければ辞書ないんだからできないわけで。ということで、コンピューターという世界の中でカナ漢字変換という機能は情報空間ね、にあるわけね。そういう情報のスペースがあるっていうふうに我々計算科学者は考えてきたわけで、脳全く同じね。言語という、まあ認識であり発話である言語という現象はどこにあるかというと、それが言語やですって指さされても困るわけで、実際は記憶がなければ言語の認識はできないわけで、ということは会話も思いっきり深く関わり合ってるわけであり、もちろん抽象的な思考が常に行われているわけなので、前頭前野がいるわけで。呼吸できない人は言語を理解する前に死んでるわけだから、当たり前だよね。脳幹だって必要なわけで。もちろん声を出すときには運動野がいるわけで。そうでしょ。ということで、言語現象そのものも脳の全部にわたって行われている現象で、どこが言語やというのは、その中で特に統合論であったりするときの、その生成や分析に使われているところを、ウォルニッケ、ロッカスみたいなところをわざわざ特定することができました。そういうだけのことであって、言語現象は、統合論だけではないし、脳の全般にわたって起きてる現象なわけね。じゃあ英語の落ちた時に意味のない言葉じゃね？脳全体ですか。まあ意味はない言葉だけども、計算機科学の世界で例えばカナ漢字変換のソフトウェアが動いている情報空間の一つの工事的な空間として指させるように、脳の中でもそういった言語の動いている工事的な空間を指させるというの発想が英語脳ということね。 それがなんかそういった言葉を90年代の終わりに僕が造語して言ってたのが、勝手に英語のっていう言葉だけが一人歩きしちゃったので、それは困ったっていうので、もちろん英語は逆から学べで、そのことはしっかり書いたつもりだけど、まだ未だに誤解されているところがあるようですっていうので、ここで言っとくけど、じゃあそこまで来た時に今分かってきたのは、英語を学ぶというのは一つの言語現象をもう一回母国語以外で行う、もしくは言語現象が行われている空間を母国語の空間以外にもう一つ作るっていうことになるわけだ。で、そこでさらに考えてみると、じゃあ言語という現象はどうやって生まれてきたのかってことを考えてみる。僕がよく言うのは、脳への入出力チャンネル、これモーダルチャンネルって言うんだけど、あの認知科学ではね、モーダルチャンネルの5つあるプラス1つあるという言い方をよくするんだけど、5つあるというのはいわゆる五感のことね。そして五感プラス言語で6つあるっていうふうに我々は考えてるわけね。っていうのは、あのモーダルチャンネルとはリアリティを作る世界ね。だから音を聞いて、音のイメージでリアリティはできるわけだ。聴覚だけで、あの後ろから人歩いてるとか、目の前に何かあるみたいなの音だけでわかるわけだ。もちろんコウモリみたいなレベルまでは人間行かないにしても、音でいろんなリアリティを作れるわけであって、音楽なんかまさにその一つだけど、さらにそこに別に言語が入ってなくていいわけでしょ。純粋に音だけって意味ね。もちろん視覚で物を見ることができるし、そういった五感で我々は臨場感を得ることができる。脳への情報の目の前にある世界の宇宙の臨場感を五感で生成することができるってことは我々知ってるわけだ。それプラス言語が臨場感を生成することができるということで、脳への入出力チャンネルは五感プラス言語で6つありますよ。いわゆる第六感とかそういう意味合いで言ってるわけじゃなくて、言語も一つのモーダルチャンネルですよっていうことをいつも私は言ってきてるわけだけど、それは認知科学の当たり前の定義だけど、そうなった時に言語はおそらく最後に出来上がった。まあ最初っていう人はあんまりいないと思うから、最後に出来上がり、最後に進化に成功した一つのモーダルチャンネルっていうふうに考えてあげれば、これはモーダルチャンネルだっていうふうに考えると、じゃあモーダルチャンネルはどうやって生まれてくるのかっていうと、それは生存にクリティカルであるから生まれてくるわけね。例えば、嗅覚なんかはそうだよね。嗅覚と味覚というのはほぼ同じ感覚だけど、嗅覚、味覚がどうやって最初に必要であり進化してきたかっていうと、例えば我々がもっと原生的な生物の時に、栄養がある水と栄養がない水の差、もしくは毒のある水と毒のない水の差、それがあの水の中の分子として感じるんだったら、それはおそらく味覚として感じるんだろうけど、それは空気中の分子だったらそれは嗅覚と感じられるんだろうけど、同じだよね。液体や気体の中にある分子のレベルで身体に良いもの悪いものというものを味わい分ける、嗅ぎ分ける能力というのが出来上がってきて、それができた生物はうまく生き残り、できない生物は死滅していったわけだから、現在生き残っている生物というのは結構その味の味覚分け、嗅覚分けが上手だったわけでしょ。まさにサバイバルのためであって、それがクリティカルっていう意味ね。視覚だってそうだよね。敵か味方か一瞬で判断できないといけないわけで、人間のあの脳の後ろ3分の1は視覚やだけど、そのすごいとこは目の前にいる人のほんのちょっとした筋肉の動きだけで、この人は怒ってんのか笑ってんのか攻撃しそうなのか、それとも守ってくれそうなのかみたいなのは顔色を伺うってまさにそういうことでしょ。ほんのちょっとの筋肉の動きでその人の感情まで推測できるぐらいリアリティを作られるわけで、もちろんあの遠い山の向こうに今こんなのがあるとか、空に今鳥飛んでるとか、かなり細かい情報を手に入れることが視覚ではすることができる。当たり前だよね、光の波長だから。そういうことによってまさにその視覚情報を上手に処理できる生命は生き残ってきたわけだよね。まさにクリティカルなわけだ。それはもちろん聴覚であったり同じ、同じだ。そして五感というのは我々が進化していく中でどんどんそのサバイバルにとって重要な情報の認識として進化してきたっていうことね。そして言語が来るわけだ。そりゃそうだよね。言語で合図し合った方が、例えばみんなで狩り行ってる時はバラバラにやるよりはるかに得だし、敵だって言った声聞こえた方がいいし、もちろんそれがおそらく僕がよく言ってるけど、言語を含む圧倒的なその文化が大成功するようになったのは1万年前の農耕以降だと思ってるけど、農耕を始めるようになってから一日中お腹空かしてご飯を探しに行くっていう仕事がなくなってきたわけで、 座って物を語り頭を使うっていうことができるようになってきたから、それがまさに文化の始まりで、そして言語は単純に狩りの仕方の伝達であったりとか、一斉に進めとか止まれから、もう少し高度な、それこそ最後は小説だったりにつながっていくような、そういった情報空間の記述というものに進化してくるのは、それは農耕文化のおかげだと思うし、もちろんどっかの本に書いたように農耕文化のおかげで夜長時間安心して深い眠りが取れるようになり、レム睡眠のサイクルが現在のように取れるようになったことによって脳そのものが大きく進化してきたっていうことももちろん大きな影響を与えて、そして言語が成功するに至った、それは間違いないわけだけど、そういった中でじゃあ言語の役割を元から見ていくと、まずはクリティカルな情報であり、そしてそのクリティカルな情報の上に今度は余裕があれば、さらにもっと広い情報空間を乗せていくっていうことが我々の進化の過程であって、実は我々の神経回路網がチューニングされていく、調整されていくとき、その一番重要なのはその情報がクリティカルな情報であるかどうかっていうところからまず始まるわけね。要するに自分の生存にとって重要な情報であるかどうかっていうことね。ということは、皆さんが外国語を学ぶときに、一つはその外国語をどうやってネイティブスピーカーのように学ぶかというのは、それは私の教材の中でしっかりと作り込まれているので、ここでは発症するし、もちろん英語は逆から学べなんかでも書いてると思うから、そこはここでわざわざ解説する必要はないと思うけども、そういったその私が進めている、私が開発したこういった英語のを作っていく、その教材システムを使って皆さんが学ぶときに、さらにそこでの学習速度を一気に上げるためには何が重要かっていうと、その学習していることが皆さんにとってクリティカルな情報になっていくっていうことね。クリティカルな情報であるっていうことはすごく重要なことであって、クリティカルっていうのは自分の生存にとって重要であるっていうことね。当たり前だけど、昔私がまだ学生だった頃なんかは、英会話を学ぶのは花嫁修行の一つみたいな時代があって、誰でも生かされたみたいなね時代があるわけね。でその頃はおそらく本当に英会話が学ぶ必要があってやったわけじゃなく、生かされてたみたいな、茶道に行きますみたいな感じで英会話学校に行ってたみたいな時代が、今もそうなのかもしれないけど、もちろん大学受験で英語の試験があるからやってんのかもしれないし、今でも言えばね、それはクリティカルなようで本当にクリティカルじゃないでしょ。何がクリティカルであるかっていうと、その時自分にとっていかにそれが重要な情報であるかっていうことでしょ。その重要性の情報が極めて重要なのね。ということで、ものすごく最後の結論は何ですかそれですかぐらい単純な話なんだけど、英語の学習ね、言語の学習、別に実はそれは言語だけではなくて脳を使う学習の全てって言ったけど、その速度を一気に上げるのは、その能力を習得することが思いっきりクリティカルにならなきゃならないっていうことね。今回の例で言うと TOEIC でしょ。っていうことは TOEIC の点を取ることがいかに自分にとってクリティカルであるかっていうことがすごく重要なのね。重要であるかっていうことね。そのクリティカルなレベルが上がると、脳は勝手にその必要な情報処理をやるようになり、それに必要なチューニングをするようになるわけね。ということはクリティカルなレベルを上げるってこと。ということで、これは私がクラスの中で、もしくは教材の中で教えてあげられないことね。教材はまさに英語のを作っていくための方法論が入っているわけです。その通りやってほしいんだけど、その前提として皆さんがその情報内容、教材内容がクリティカルに重要な情報になるようにやってほしいことね。それは TOEIC を受ける理由であって、TOEIC を受けて例えばアメリカに留学するんでもいいし、外資系企業に就職するんでもいいけど、その最終的な姿ね、例えばアメリカに留学して何でもいいよ、その MBA になってインベストメントバンク、今もインベストバンクってないのかもしれないけど、外資系アメリカ企業で大成功しているでもいいし、何でもいいわけだ、世界の科学者として大活躍してノーベル賞を取るでもいいし、そういった最終的に TOEIC を、最低でも TOEIC を受けなきゃいけないことが必然である、 TOEIC でいいことを取ることが当たり前である、そういうその最終的なゴールという世界をできるだけ明確に皆さんが持ってもらって、それが自分にとっていかに重要であるかってことを徹底的に認識してほしいのね。だから今の段階で例えばなんで TOEIC を受けるんですかって言った時に、 試験の点が高いとなんかいいことありそうでぐらいじゃ足りないってことね。それによってアメリカを留学をして、私はこういう勉強をしてこういう人になりたいっていう、将来自分のなりたい姿ね、こういう人になってます。その将来の自分の姿をしっかりとイメージをして、それがTOEICで極めて高い点を取っていることがその当たり前の一部である。コンフォートゾーンの作り方の本で言っている言葉で言えばコンフォートゾーンである。高いTOEICの点がコンフォートゾーンである。高いTOEICの点が取れるのが当たり前であるって、エフィカシーね、そういったゴールをしっかりとイメージして、その自分の姿ね、高いTOEICの点を 取ることが当たり前で、その後出来上がる自分の人生だよ。その未来の自分の姿ね、その姿をできるだけ今から一つリアルに作っといて、そのイメージを常に無意識の中で感じながら、この教材の練習をしてっていただくと、今までの教材と違う圧倒的な効果が上がることは間違いないと思います。